2020年2月16日です。
ルカによる福音書4章14節から30節。イエスは霊の力に満ちてガリレヤに帰られた。その評判が周りの地方一帯に広まった。イエスは諸街道で教え、皆から尊敬を受けられた。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まった。主の霊が私の上におられる。貧しい人に福音を知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである。イエスは巻物を巻き、係の者に返して席に座られた。街道にいるすべての人の目がイエスに注がれていた。そこでイエスは、この聖書の言葉は今日あなた方が耳にしたとき実現したと話し始められた。皆はイエスを褒め、その口から出る恵みの深い深い言葉に驚いていった。この人はヨセフの子ではないか。イエスは言われた。きっとあなた方は、医者よ自分自身を治せということわざを引いて、カファルナウムでいろいろなことをしたかと聞いたが、教理のことでもしてくれと言うに違いない。そして言われた。はっきり言っておく、預言者は自分の故郷では歓迎されないものだ。確かに言っておく、エリアの時代に3年6ヶ月の間雨が降らず、その地方一帯に大飢饉が起こった時、イスラエルには多くのヤモメがいたが、エリアはその中の誰のもとにも使わされないで、シドン地方のサレプタのヤモメのもとにだけ使わされた。また預言者エリシャの時代に、イスラエルには雷病を患っている人が多くいたが、シリア人ナーマンのほかには誰も清くされなかった。これを聞いた街道内の人々は皆憤慨し、総立ちになってイエスを町の外へ追い出し、町が立っている山の崖まで連れて行き、突き落とそうとした。しかしイエスは人々の間を通り抜けて立ち去られた。アーメン。それでは神様の前で心を静めて、神様にお祈りを捧げてください。祈ります。私たちの誠の慰め主であられる主イエスキリストの父なる神様、一人子を私たちに賜り、罪の許しと永遠の生命を与えてくださいますあなたを心から崇めます。2月第3の手術を迎えました。新たな手術を賜りありがとうございます。今朝も私たちはあなたの御前に呼び集められ、 共に祈り、御言葉を聞き、あなたを賛美して礼拝を捧げることができますことを感謝します。厳しい寒さとその後の暖かさ、寒暖差の激しい1週間でした。その間、あなたは私たち一人一人と共におられて、心や体の弱さを支え、必要なものを与えて養い、お守りくださいましたことを覚えて感謝し、皆を賛美します。私たちはあなたの豊かな恵みを賜っているにもかかわらず、生活に、そして心に重荷を負っている方々を見ても、手を差し伸べることもせず、あなたの御心から離れ、隣人への思いが少なく、愛の乏しい日々であったことを懺悔いたします。どうか主イエス・キリストの十字架のあがないのゆえに、これらの罪をお許しください。そしてこの一週もキリスト者として生きる命の御言葉をお与えください。日ごと礼拝を捧げ、御言葉を述べ伝えている、伝えてきているこの会堂は、建設されて34年の年月が経ちました。広くて、そしてきれいに保たれてきたこの祈りの家ですが、長い間雨風にさらされ、またいろいろな使用に耐えてきているため、外部もそして内部も多くの痛みが認められるようになりました。改修の時期が差し迫ってきていますけれども、改修には多くの費用が必要となり、また専門的な知識が必要とされることから、まだ具体的な改修に踏み出せていません。どうか神様、この街道の改修に必要となる力を、知恵を私たち一人一人にお与えください。これから後もこの街道に多くの人が集められ、あなたの御言葉を述べ伝えていくところとして用いていかれますように、そして主の恵みと栄光とが表されますように。新しいウイルスによる病が隣国で発生し拡散、世界に大きな不安を与えています。年老いた方、弱い方々の命が脅かされています。どうぞこのような病の拡散を止めることができますように、あなたからいただいている命が守られますように。ただいまから御言葉を聞きます。語る牧師に御霊を注いでください。霊の導きによって、あなたの御言葉が力強く明かしされますように、また私たちの心の内にもあなたの光を照らしてください。己の思いを小さくして取り払い、あなたの御言葉を心の内に満たして、希望を抱いて新しい一周の旅に出ていくことができますように。病やさまざまな重荷を負って困難の中にいる人々の上に、あなたの恩や癒しと慰めが与えられますように。とりわけ心に重荷を負っている人々をお支えください。この礼拝に招かれながらも、仕事のために、また家族のために、礼拝を共に捧げることができないでいる方々に、あなたの御霊が豊かに注がれますように。世界中で持たれている死の日の礼拝の上に、あなたの御栄が表されますように。主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。
立ちいただきまして、賛美歌378番。お座りください。聖書の朗読をしているときに、あれ聖書、先週と同じ箇所を間違って読んでんじゃないのという、そういう雰囲気が漂うかなと思って前から見てました。気がつかれた方も何人かおられたみたいで、岩本さんとか岡野さんとか、先週の週報を取り出してあれっていうね、あれがとっても嬉しかったです。まあ、確かに先週の週報には 今日は4章の31節からというようなことを書いておきましたけれども、これは三浦さんが間違ったわけでもなく、マイクの調子が悪いからでもございません。そうでなくて、この箇所をですね、先週同じ箇所をお話をさせていただきましたが、準備をしている最中にですね、どうしようかなと考えたのです。で、説教を作るという作業、裏話はあまりする必要はないかもしれませんが、削ぎ落としの作業になるわけですね。一つの箇所があって、一生懸命なんかいろいろ本読んだり勉強したりして、そして一生懸命考えて、だけどもその全部を話したらもう1時間も2時間もかかってしまうと。で、そうなると20分なり25分なりのサイズに合わせるためには削ぎ落とさなければならない。そして削ぎ落としたものを、日曜日のお話としてするわけですけれども、しかしこれは削ぎ落とさなくていいんじゃないかなと思いながら非常に迷ったんですね。先週朝までずっと迷ってというか朝から迷ったという感じもありますが、どうしようかなと言って先週お話をした後に、修法担当の増田さんにですね、来週も同じ箇所でよろしくって言って、いいんですかという、そんな話になって、2週連続で、同じ箇所、しかも新約旧約両方とも同じ箇所ということで読んでみたいと思ったわけです。で、まず今日はですね、旧約の方から考えてみたいのです。与えられたのはイザヤ書の61章です。で、この聖書の箇所は解放の予言が語られています。解放、そして復興ですね。で、復興というと、日本も、かつて、厳しい時代があって、太平洋戦争後に加速度的に日本は復興をしたわけですけれども、現実的にはそれは GHQ のおかげだと言われればそうかもしれませんけれども、しかし日本人の心がへし折れなかったということが最も大きな復興の要因だったようにも思うのです。しかも太平洋戦争に関して言うならですね、日中戦争が1937年で、終戦が1945年ですから、正味、足掛けでも8年なり9年なり、この間に一気に日本は没落したというか、潰れたわけです。ですから復興が、戦後、そうですね、大体2、3年後経ってからぐっと上がったとするならば、その10年間の間に一度ダメになって、そしてまた上がり出したという、この期間を考えると、あるいは人間の心というのはへし折れないで、なんとか頑張れる期間なのかもしれないなという気もするのです。もちろんその疲弊度はですね、これに勝るものは近代の日本では、近現代の日本では、もう比べるものはないとも思いますけれども、しかし戦後の不況とか、不安とか社会不安のようなことを考えると、1992年の、バブル崩壊の時からですね、もうすでに30年近くが経っていて、もうここから私たちがこう上がることがなかなかできていないような状態が続いています。その間イザナギ景気を抜いただのなんだのと、株価が上がっただの下がっただのとありますけれども、しかしそういう一流企業ベースの好景気というのは、私ども庶民にはあまり関係がないかもしれない。つまり私たち日本人は今この30年間という、28年間ぐらいという非常に厳しい長い混沌の時代を経験をしている、最も長い不況、最も長い不安の時代を生きていると言えるわけです。しかしそれがたったの30年、不況や社会の不安などが庶民にもたらすことというと、活力が奪われていくことです。そして這い上がろう、もう一回頑張ろうというようなこう意欲を失っていくことにあるわけです。つまり不況だ不況だと、荒廃していると、この国はダメなんだと言われ続けると、どんどん、いわゆる負け癖のようなものがついてですね、どうせ繁栄なんかありえないんでしょ、どうせダメでしょうというようなこうひねくれて、車に構えて 世の中をそういう見方しかできなくなってしまうという、そういう国民感情があるようにも思うのです。そうなると復興というのは非常に難しい、どんなに励まされても難しい。じゃあイスラエルの人たちはどうだったのかというと、彼らの戦後復興はまさにバビロン捕囚の帰還後になります。紀元前500、考え方にいろいろありますが、一番最後に起こったのが1587年と言われている。でそこから紀元前537年ぐらいに解放されたわけですね。その間40年近い捕囚民としての期間を過ごすわけですが、このバビロンに連行されていたイスラエル人たちはこの40年あるいは50年と呼ばれる非常に長い、虐げられた、不安な時代、これをようやく終えて、そしてイスラエルの復興に、イスラエルに帰還してですね、自分の国にようやく帰ることができるようになった時の話、それがこの61章なのです。しかしこの61章、希望に満ちている言葉が使われてはおりますが、しかしこれを聞く者たちは非常に心がすさんで傷んでおりました。捕囚というのは、結局はそこの国から外国に連れられていって幽閉された生活を強いられるということですから、強制労働のないシベリア抑留みたいなもんで、そこに40年なり50年住まわせられて、そして帰ってくるわけですね。そしてこの帰ってきたイスラエル、エルサレムに帰ってきた彼らに待ち受けていたのは、解放された喜び、自由を得た喜びではなかった、厳しい現実であったということです。当然家族と離れ離れになった人もいたと思いますし、エルサレムに戻ったらもう何十年も前の家なんかもうなくなっているという人もいました。あるいは家は残っていたとしても、すでに他の人が住んでいるということも現実起こったそうです。もともとここは自分の家なんだとに40年50年経って戻ってきたとしても、いや私たちもう40年住んでますけどって言われれば簡単に明け渡すことなんかできないという現実はなんとなく分かるような気もいたします。40年前自分が住んでいたのだということを一生懸命何かを証明しようとしても、捕囚民としていたわけですから、そんなもの残っているわけがない。つまり捕囚期の40年なり50年というのは、副次的な問題として本当にいろんな問題課題がこう出てくるわけです。特に刑事的な問題ではなくて民事的な問題の方が多かったんじゃないのかなと思います。で、この彼らの切なる願いは、この情報から、この状態から、この状況から解放されたいという熱い強い願いでした。しかし誰も助けてくれるはずもなく、人々は諦めかけていたという、そういう状態です。諦める、そういう現状が目の前にあったのです。それは冒頭の日本の戦後復興も彷彿とさせるような、そういうすさんだ状態、困窮、暗雲立ち込める、今後に期待ができるのかどうかというような、そういう状況であったようにも思います。で、このような中、預言者イザヤは貧しい人たち、苦しんでいる人たちに喜びの知らせを伝えるというのがこの61章なわけです。一節の後半には次のように書かれています。私を使わして貧しい人に良い知らせを伝えさせるために、打ち砕かれた心を包み、囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知させるためにと。ここでは慰めと自由と そして解放について書かれています。3節にはシオンのゆえに嘆いている人々に灰に変えて冠をかぶらせ、嘆きに変えて喜びの行為を、暗い心に変えて賛美の衣をまとわせるためにとあります。これはおそらく家族を亡くした人の状況を言っているんだと思います。灰に変えて冠をかぶらせる、頭に灰を乗せるというのは人が死んだ時の悲しみを表す仕草、そういうパフォーマンスです。ですからおそらく家族を亡くして心が痛んでいる状況なんでしょう。とても痛々しく感じます。ですがイザヤはこのように言います。灰に変えて冠を、嘆きに変えて喜びを、暗い心に変えて賛美をと言っているように、この預言者はこの今の状況を極めて積極的に捉えている。あなたは愛する家族の死を悼んでいる、悲しんでいる、暗くなっているけれども、神はそれらの悲しみに変えて最も良いことを与えてくださる方なのだと、それを信じなさいという、この苦しい状況の中でそれを伝えようとしているのです。で、今日の箇所とはには入れませんでしたけれども、4節には荒廃しきった故郷を再建する希望について書かれています。彼らは常しえの廃墟を建て直し、古い荒廃の跡を起こす。荒廃の町々、世々の荒廃の跡を新しくすると、まあ、文字通り再建の予言が書かれている。そしてこの箇所のですね、一番最後になりますが、11節、大地が草の芽を燃え入れさせ、園がまかれた種を芽生えさせるように、主なる神はすべての民の前で恵みと栄誉を芽生えさせてくださると、今度は解放の次の希望のその次の成長について語るのです。慰められ回復された後、神は成長させると言います。絶望的な状況からの慰め、慰められた後の回復、そして再建、そして新しく再建されたものが、魂が成長していくという、まあ、町が成長していくということも含めて、これが神の技なのだというのです。で、少し戻って8節にはこうあります。主なる私は正義を愛し、捧げ物の強奪を憎む、まあ、このように正義の神がおられるからこそ、私たちのこの約束は、私たちに対するこの約束は保護にされることはない、確信を持って信じることができるのだと、まあ、このように言うのです。で、こう見ていきますとですね、このイザヤ書61章全体は非常に明るく希望に満ちている、そういう言葉で彩られているんじゃないのかと。解放の予言、回復の予言、復興、再建、自由、慰め、成長、それを一つ一つ取ると本当に素晴らしい箇所だなと思うんです。しかしここに気づくでしょうか、一箇所だけ親と思う箇所があるんですね。それが2節なのです。主が恵みをお与えになる年、私たちの神が報復される日を告知してと書かれています。全体的な流れから言うと、非常に明るくて命があふれるような箇所でありながら、しかし報復について語られている。この私たちを苦しみに追いやったバビロンに対して報復がなされるようにと、このような罪を行ったバビロンに対して私たちの神はあなたたちを許しませんよ、報復してくれますよという、そういう語りをするんですね。なぜなら神は イスラエル人の神であり、イスラエルを導く神であり、イスラエルの民に祝福を与えてくださる神であるから、私たちに間違いを犯すものを神は許さないですよという、それがこの予言の言葉に書かれている。あなたたちはこれから報復されますよとイザヤは語るんです。そしてイスラエルの民、まあ、この時はユダヤ人と呼ばれていたのですが、もうすでに彼らはそのような神理解、罪理解、祝福の理解に賛同していると言ってよいと思います。先ほど講読詩編で読みましたけれども、11章の詩編の11編なんかもそういう思想によって書かれていると、まあ、さっき読みながら、ああここもそうだなと思ったんですが、この11編のですね、ちょうど5節6節あたりでしょうか。主は主に従う人と逆らう者を調べ、不法を愛する者を憎み、逆らう者に災いの火を降らせ、熱風を送り、燃える硫黄をその杯に注がれると。主は正しく戒し、恵みの技を愛し、御顔を心のまっすぐな人に向けてくださると。わかるでしょうか。熱風を、硫黄を与えるのは不法を愛する者に対して、つまり罪深い者に対しては火を降らせるんだと。でも心のまっすぐな者には神の恵みの技を与えてくださるんだと、まあ、そういう講読詩編でしたね。それはまあこのイザヤ書の今日のこの箇所にも通底している、そういう神理解だと思います。でここで今日与えられたもう一つの箇所、つまりルカ福音書の4章16節に戻りたいんです。イエスはお育ちになったナザレに来て、いつもの通り安息日に街道に入り、聖書を朗読しようとしてお立ちになった。預言者イザヤの巻物が渡され、お開きになると次のように書いてある箇所が目に留まったと、こう書かれています。主の霊が私の上に置かれる。貧しい人に福音を告げ知らせるために、主が私に油を注がれたからである。主が私を使わされたのは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると。イエス様は巻物を巻き、そして、係の者に渡して席に座られたと、まあ、そう書かれている。でこのように主イエスはユダヤ教のシナゴーグに入ってイザヤ書を開いた。それが61章だったというその引用の箇所ですね。でこの引用の箇所をよく見ていただくと、まあ、今読んだ通りですけれども、最後のところですね。囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためであると。でここで注意深く読むと、あれ?と逆に思うんです。イザヤ書と異なっている部分があるからです。それは細かな文言の違いはまあいろいろ違うわけです。それより書かれている内容ですね、内容的なこと。イザヤ書にはこう書かれていました。囚われ人には自由を、つながれている人には解放を告知されるために、主が恵みをお与えになる年、天、私たちの神が報復される日を告知して、嘆いている人々を慰め、うんぬんですね。こうあったはずです。しかしルカでは、囚われている人に解放を、目の見えない人に視力の回復を告げ、圧迫されている人を自由にし、主の恵みの年を告げるためである、まるで終わっている。わかりますでしょうか。つまり、イザヤ書ではこの後に続くはずの報復の予言がルカの方では削除されている。主イエスは報復を削除したんだということです。これこそが主イエスがキリストであるという根本的なところ、 もっと言うと十字架の主であるということがその根本にあるわけです。イザヤ書ではバビロン捕囚記の後の心の萎えた人々への励ましとともに、イスラエルの民を虐げていた者に対する復讐が重要な課題になっていた。そしてそれが述べられていた。憎き敵は神に滅ぼされるんだと。その滅ぼしこそが神のなさる技であり、神が私たちへの祝福として敵を滅ぼすのだと、そう語ってきた。しかし主イエスはこのイザヤの言葉を自由に使って復讐の箇所をあえて読まなかった。彼は異邦人に敵対するすべての要素と報復の心を取り除いたのでした。神の前にはもはや復讐の余地はないということを伝えています。そしてそれと同時に、ユダヤ人たちが忌み嫌っている周辺諸国の異邦人たちに対し、まあ、これが先週の箇所だったわけですが、25節から27節で、まあ、エリシャ、ナーマン、いろいろおりましたけれども、この中で敵対者とはすでにもう存在しないのだということを語ろうとしている。神に従う者こそが神のもとにいるものであり、そこにはもうすでに民族や種族やステータス、あるいは職業の違い、生まれの違いなどを超えて、そこにいる者たち、神に従うそこにいる者たちが神の民なのだと。ユダヤ人が神の民ではないのだと、そのように語っている。ユダヤ人たちにしてみれば、自分たちにだけ祝福を与えてくださるという、それを、まあ、そう理解していた神ですけれども、イエスはそう言わないのです。あなた方の神ではあるが、あなた方のだけの神ではないのだ。確かにあなた方の神ではあるが、それは私たちの神でもあるのだと、まあ、そう語るのであります。まあ、ここにはキリストによる救いとは、貧しい者、見捨てられた者たちが救われること、さらに異教徒が救われること、敵対者が救われること、当時忌み嫌われていた者たちすべてが復讐心が取り除かれて、すべてが救われるのだという、こういう、克服について語られているということです。単一民族的な特定の神ではなく、すべてのものを愛する神なのだという、そういう意味で全能の神なのだとイエスは語ります。で、これを聞いて憤る、憤慨するユダヤ人たちです。このユダヤ人たちがキリストの伝える神の報復、この神の報復を削除されたということに対して怒る。この時点でユダヤ人とイエス・キリストとの考え方の違いが明らかにされていく、このコントラストを今日の聖書は伝えているのだということです。神は私たちに自由と解放と、そして恵みと希望を与えてくださる。そしてその希望は私たちの心の内から全ての復讐心をも取り除く希望である。つまりキリストが愛によって全ての者たちを救われたという十字架がここに立つのだと、その十字架の愛によって解放が与えられるのだということを私たちに告げます。私たち今本当に苦しい状況にあるかもしれませんし、不安な状況にあるかもしれない。しかしこういう状況だからこそ、私たちはこの希望の言葉、解放の言葉、そして再建の言葉、回復の言葉に耳を傾けたいと心から願っております。祈りましょう。五大天の父なる御神、主の日の礼拝が与えられ心から感謝いたします。今日もまた聖書から御言葉に聞くことができました。どうぞ私たちに与えられた御言葉をしっかりと読み取らせ、ここに書かれている恵みを受け取ることができますように。多くの敵対する物事、出来事がありますが、和解の主イエスが立ちたもうてくださり、私たちの敵意を退け、憎しみから解放してください。この世がキリストの愛に満たされることを願い、祈り続けるものとさせてください。これらの感謝と願いとを主イエス・キリストの御名によって祈ります。 アーメン。お立ちいただきまして賛美歌4